今日の新約聖書の箇所には、日曜学校ジュニアチャーチの皆さんがこの夏に覚えた12弟子の中の4人が出てきています。わかる人いますか？ソラちゃん、わかりますか？4人だったので、今最初の4人で大正解。ペテロとアンデレとヤコブにヨハネ、この4人が今日の新約聖書の箇所で出てきました。で、彼らはペテロにアンデレっていうふうに言って、彼らは、まあ、兄弟ですね。ペテロにアンデレ、兄弟。そしてヤコブにヨハネ、この2人も兄弟、2組の兄弟でした。で、そして4人ともこの4人は漁師だったんですね。魚を取る人でした。で、今日の新約聖書の箇所にはこの4人とイエス様との出会いが書かれています。この4人、ペテロにアンデレとヤコブにヨハネはイエス様と出会ってどうなったかというと、その後イエス様に従っていく、ついていく、そしてイエス様と共に人生を歩む弟子たちになったんですね。ではもう一つ質問したいと思います。彼らはイエス様に何て言われてついていくことになったでしょうか？シオン君この改訂版子供賛美歌1番の歌詞の2行目って、シエスは弟子たちを招いていった、なんて言ってますかね？
私と一緒にさあ出かけよう。
そう、私と一緒にさあ出かけようというふうに子供賛美歌では言っています。でもですね、今日の聖書箇所では、では何と言っていたでしょうか？スーちゃん、おお、そうですね。人間を取る、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。で、実はその前に一言言っています。私についてきなさい、こう言ってるんですね。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。そういうふうにイエス様は今日この4人に言われたんです。そしてペテロにアンデレ、ヤコブにヨハネは私についてきなさい、そういうふうに言われてイエス様についていきました。そして弟子たちになったんですね。で、実はこの私についてきなさいという言葉は、まあ、元のギリシャ語の言葉を見るとですね、どういうことになるかというと、私についてきなさいといえばおいでって言ってるんですね。おいで、私の後ろに、というふうに言う言葉になっています。つまりイエス様は私のところにおいで、ここにおいでというふうに言って、弟子たちをこう呼んだんですね。ペテロにアンデレ、ここにおいで、私のところにおいで。で、そのイエス様の言葉に、あの、この今日の賛美歌の歌詞と同じように心を決めてですね、心を決めてこの4人は弟子たちになったんです。で、皆さんはこの話を聞いてどう思いますか？皆さんは見ず知らずの人にですね、ここにおいで、私のところにおいで、そして私についてきてねっていうふうに言われたらどういうふうに思いますか？その人のことを聞いてついていきますか？おそらくついていかないんじゃないでしょうかね。それは、まあ、親からも学校からもですね、知らない人の後についていっちゃいけないっていうふうに言われてますから、ここにおいでって言われても、いや、ついてきてって言われても、いやいやいやって言うと、じゃあいつもお腹が空いた時にご飯を作ってくれるお母さんであったり、の喉乾いたって言ったらこう飲み物を出してくれる、まあ、お母さんとかお父さんが、私ここにおいでっていうふうに言ったらどうしますか？それは行こうかなと思う。知らない人よりは、まあ、ついていこうっていうふうに思ったり、まあ、言うことも聞こうっていうふうに思ったりすると思う。でもいつもいつもお母さんの言うことを聞くの嫌だなっていうふうに思う人もいるんじゃないかと思います。じゃあこういう人だったらどうでしょうか？学校でも まあ、いろんなとこどこでも自分が何にも悪いことしてないのにいじめられたりして叩かれたり嫌なことされたりしているときに、そういうふうにされているときに、その自分を体を張ってこう守ってくれたり、そしてそのいじめっ子を遠ざけてくれた人が、私を信じて私の方に来て、ついてきてっていうふうに言われたらどうですか。まあ、いじめじゃなかったとしても、怖いものとか悪いものから、もう怖くて怖くて仕方ないと思って、苦しくて苦しくて仕方ないと思っているとき、そこから助け出してくれた人が私のところに来て、そして私についてきてというふうに言われたらどうでしょうか。私はまあその人についていきたいなというふうに思いますし、私はその人の言うことを信じて従いたいというふうにも思います。では今日の4人、ペテロにアンデレとヤコブにヨハネは、このイエス様にからご飯や飲み物をもらったことあったでしょうか。ここに書いてないんですね。そういうふうに書いてます。では助けられたこともあったでしょうか。それもなかったんですね。ただ言われただけ、私についてきなさいって言われただけでした。ですからこの4人がイエス様についていって共に旅に出たというのはとても不思議なことなんですね。なんで行けたのか。で、実はこの4人はあることを知っていたんですね。それが何かというと、自分の先祖であったり、自分のおじいちゃんやおばあちゃん、この4人のおじいちゃんやおばあちゃん、お父さんやお母さん、これの人たちはみんな神様にいつもなんか危ない時とか苦しい時に助けられていたということも知っていました。また神様に食べ物を与えられていたということも知っていました。で、先祖が住む土地を与えられていた、住む場所を与えられていた、つまり神様に先祖とかおじいちゃんとかおばあちゃんとかお父さんお母さんが愛されてきたということをこの漁師たちは知ってたんです。そしてもう一つすごく大切なことを知っています。いつか自分を救ってくれる人が神様によってこの世に送られてくるんだということを弟子たちはこの漁師たちは知っていました。で、この4人のペテロにアンデレ、ヤコブにヨハネはですね、イエス様と出会って気づいたんです。あ、この人があの神様が使わせてくださった方だということを知って気づいたんですね。で、この後弟子たちはこの時気づいてなかったかもしれないんですけど、イエス様が、あの神様の子供であって、あ、神様だったんだということにも気づきます。あ、自分の先祖やおじいちゃんやおばあちゃん、お父さんお母さんを救ってくれたり守ってくれたり愛してくださってた方が、あ、自分についてきなさいというふうに言ってくださっているんだ、あ、じゃあ私もそのイエス様と神様と一緒に行きたいとこの4人は思ったんです。皆さんどうでしょうか。西岡高校ジュニアチャーチの皆さん、自分のおじいちゃんやおばあちゃん、お父さんやお母さん、まあお兄ちゃんとか弟とかお姉ちゃんとか妹もいるとか、そういう人の命を救ってくれた人や、いつも食べ物や住むところを与えてくれていた人で、自分の家族や先祖を愛してくれていた人が、私のところにおいで、私をついてきなさい、私についてきなさいと言ったらどうでしょうか。私はそういう人についていきたいな、そういう人の言葉を聞きたいなというふうに思います。で、ここにいる日曜学校ジュニアチャーチの皆さんの家族やおじいちゃんおばあちゃん、先祖を今日の日まで守って養って助け続けてくださったのは、実はこれ神様なんですね。聖書で言っている父なる神様、これはイエス様と言ってもいいでしょう。皆さんの家族やおじいちゃんおばあちゃんを神様は宝のようにですね、大切に思っていてくださり、本当に愛してくださっている。そしてもちろん皆さん一人一人のことも神様は同じように思ってくださっている。神様にとってここにいる、一人一人はこの世界の、作られたもの、山や海や魚や動物たちよりも何にも勝ってる、何も勝ってる、特別な大切な一人なんです。みんな自覚はないかもしれないけれども、実は毎日神様から食べ物や飲み物を与えられて、住む場所も与えられて、神様から育てられているんですね。そして実は悪いものからも守られているんです。見えない悪いもの、怖いものからも神様を守ってくださっている。そして神様は私たちがもうダメ、あ、怖い怖い、苦しい、もう無理、こんなものもう無理というふうに、そのような もう真っ暗な気持ちになった時に、そこから必ず救い出してください。で、皆さんも必ずそういう時に救われるから安心をしていてください。で、今日、そういうふうに私たちを守って愛してくださっている、そういうイエス様から、皆さんも私のところにおいで、私についてきてくれるかいと、そう招かれています。さらに今日の御言葉にはないけれども、イエス様は私があなたを救うということを信じてくれるかい、私を信じてくれるかいとも言われています。そしてイエス様のお父様である父なる神様も、あなたのために私の子を十字架にかけて死んだ、主人かけさせて死なせたんだ、私はそれがとても悲しかった、自分の一番愛している子供が死んじゃったからもとても悲しかった、でもあなたのためにそうした、それはとても苦しかった、でもそれほどまでにあなたを救いたかった、大切だった、あなたを愛しているんだ、この私を信じてくれるかいと父なる神様は私たち一人一人にも言われています。で、今日のこの4人の弟子たちもイエス様についていったらどうなるか全然わからないんですね。この先どうなるか全然わからない、予想もできなかったけれども、この賛美歌の歌詞、主イエスの言葉に心を決めて、この心を決めてですね、イエス様についていったんです。この言葉だけで、彼らは神様が自分の親やおじいちゃんおばあちゃん、その上の人たちをずっと守って救ってくれていた、たくさんの恵みを受けていたことを知っていたので、その助けてくれていた神様の子であるイエス様に信じてついていったんです。私たち一人一人もここにいる皆さんも、神様のことであったりイエス様のことは詳しくはわからないかもしれません。また罪っていうこととか許しっていうこと、イエス様の十字架であったり復活っていうことでの言葉で聞いては知ってるけど、それを隅々まで詳しく全部が分かっていなくても、あ、今神様が私を今も愛してくださっている、イエス様が自分を守って導いてくださっている、それを知っているならば、そのイエス様を知っているならば、イエス様に従います、イエス様を信じますと、そう答えていいんです。私も実はそのようにイエス様に従います、イエス様を信じますというふうに信仰を告白して、そして洗礼というのを受けました。でもその時のことを思い出してみると、自分はその時罪っていうことだったり、自分が本当に罪深いものであるということがもう全然分かっていませんでした。さらにイエス様の十字架の恵みとか愛とか、また復活の恵みなんてことはしっかりと理解もしてませんでした。またそういうことを心でしっかりと受け止められていなかったかもしれません。でもそういうことはですね、信じてから、イエス様についていってから、加えて神様が与えてくださるものなんです。それでいいんです。自分と、そしてまた私の家族、自分の家族や先祖が、どのように今まで神様によって恵まれてきたか、愛されてきたか、守られてきたかを、ここにいる皆さんが今もう一度振り返りたいと思います。自分、家族、先祖、どういうふうに導かれてきたのか。そこには神様の恵みと愛が見えてくる。そしてそのことを思い出しながら、今もう一度この言葉、私のところにおいで、そして私を信じてついてきなさい、守ってあげよう、あなたを救おうと言ってくださるイエス様に、はいと答える信仰が与えられるように、今日神様に祈りたいと思います。神様はずっと待っていてくださって、楽しみに待ってくださっています。今一人一人、神様はあなたをこう招いてくださっています。教会においでなさいというふうに、神様はあなたがご自分の近くに来ることを一番に楽しみにされています。お祈りをいたします。天のお父様、今日私たちをここに連れてきてくださったことを感謝いたします。また私のところにおいで、私を信じて私についてきなさい、イエス様と共に歩む人生を今日 私たちに示してくださいましたことを感謝いたします。また私たち一人一人だけでなく、もうすでに私たちの家族や、また私たちの先祖や、それは全ての人、それを恵みのうちにおいて、その一人一人を通してあなたの愛を示してくださっていましたことを感謝いたします。またその家族をもあなたが守り養って、この地上で歩ませてくださっていたことを心から感謝いたします。どうぞ今その神様に、もう一度私たちが心とまた体を全てあなたに向け直して、あなたに信じて、イエス様を信じて歩んでいくことができるようにしてくださいますように、その告白の言葉を私たちにお与えください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。